初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
あれですね、秋ですね。
秋ですね。前回スポーツのお話が出ましたけれどもね。
柿とか食べました？
柿、うち実家に柿の木があって、私父が亡くなってから母の手伝いに行って柿を取るんですよ。
へー、
はい、結構な労働力。うちの昔だった。ね、柿ね、美味しいですよね。
うん、うち渋柿だったんですけど、
はい、
あれ確か焼酎かなんかつけると甘くなるんですよね。
そうそう、そうです。
すごく甘くなってとかっていうのがあって、うん、で昔でしたから、今みたいにこう枝切りバサミみたいのがなかって、
うん、
で竹、
はい、
竹の先をこう、街路樹に切ったやつを、はい、枝に挟んでパキって回して。
すごーい、昭和。
そう、昭和、昭和。そう。そんなんで撮ってた。そういえば、今、ふと思い出した。
ねえ。
そうそうそう、そう。そういうのありましたね。懐かしい。う
ん、ね、懐かしいですよね。
すげえ懐かしい。梨も食べました？
まだ食べてないです。
この間の、ふるさと納税。
はい。
ふるさと納税で梨って買ったら、この間たまたま届いて。
はい。
まあ、梨食べて、美味しかったですかね。なんか、どこだっけな。どこだっけな。河川の方だったんだよな、なんか、梨。
へえ、梨美味しい。大好きです。みずみずしくて。
梨好きな人多いっすね。
梨大好き。
俺、そう。
なんですって
梨好きな人異常にいません？例えば、なんだっけ、アイスーバーのガリガリ君？
はい、あれも美味しい、梨バージョン。
食べたことないの？
私食べたことありますけど、美味しかったです。さっぱりしてて。
ああ、そう。
ガリガリ君にめちゃくちゃ合いますよ。
青いやつしか食ったことないです。
ソーダ味ね。いろんなバージョンがありますから。
ソーダ味とね、もう一個食べたな。なんかもう一個だけ。だけど、梨はね、全然惹かれないんですよね。
でも、まあ、やっぱり果物として食べる方が好きですけど、私は。
梨はね。
はい。でもね、好き、大好きです。
そうですね。
うん、うん。
これからね、食欲の秋なので、
はい、
もう、シュータ大好きなので、いろんな食べ物がたくさん出てきて、
はい。
もういいですね、嬉しいな。
ねえ、
ということでですね。
はい、また、本題に。
ということでですね、今回はです。
はい、はい。
鈴鹿さん大丈夫ですか？
大丈夫です。ついてってます。
この間もちょっと最近退去立ち会いで敷金精算もやるなんてお話ししてたと思うんですけど、
はい。
これも実際あったところがあって、まあ住んでる人が、うん、まあ僕が敷金退去立ち会いをするときに、もうすでに保険屋さんに話をしていて、うん、まあスムーズに終わったっていうケースがあったんですけど、入居者の方で、例えばこうクロス破っちゃったよとか、
はい、
なんかこう、襖破っちゃったよとか、ケースによっては、保険で降りるっていう保険もありますんで、
ほう。
皆さん多分、保険にもよるからね、確認してほしいんです。その、保険屋さんの方に。
うん、
なんだろう。ま、なんだろう、住んでる時になんか、いや、しでかしちゃった。例えば、棒振り回して、例えば、照明器具割っちゃったとかね。
はい。うん、うん、うん。
備え付けの家具があったんだけど、それを傷つけちゃったとかね。
うん、うん。
なんかの場合って、意外と、その入居するとき必ず保険入るんで、
はい。
保険で対応でタダになりますから。
うん、うん、うん。
だから、入居中、
はい。
あ、ちょっとクロス破っちゃったんですけど、とか、
うん。
バット振り回しちゃって、備え付けの電子レンジ、打っちゃったんです、とかね。なんかあったとしたら、保険屋さんに一本連絡してもらった方がいいかなっていう話をちょっとしようか
なるほど。
な。だって高い、まあまあ電子レンジはね、シングル用のやつだったらそんなあれかもしれないけど、でも普通でも怖くて、なんかみんな意識の中でやばいかなとか思うわけじゃない？これ最後の最後までどうしようとかって悩んで僕たちがいて、いや、実は、みたいなケースがあったりとか、あったりするのがやっぱ普通かなとか思うんだけど、でも、だよね、多分、菅さんどう電話する？
言いにくいですよ。
言いにくいじゃない？
はい。
いや、何やっちゃったんすか？みたいな感
そ
じに、こう、ね、なんか、ふっかけられそうなイメージもある
う。うん。
し、あるんだけど、ただ、不動産屋さんに言うわけじゃないから、保険屋さんだから。
はい。あ、そっ
だから保
か。
険屋さん、そうそう。だから保険屋さんの電話番号わかんなかったら不動産屋さんに聞くしかないんだけど、ちょっと聞きたいことがあるんでっていう話をしてね。まあ契約してるから多分ご自分で、連絡先あると思うって。で、一本電話して、実は、ね、〇〇マンションの何号室の何々なんですけどって。襖にちょっとパンチしたら穴開いちゃったんですけど、みたいなことね。まあ当たり前の話でパンチすれば穴開いちゃうんだけど。だけど、それってちょっと保険とかで対応できます？みたいな感じのところのこと。まあパンチしたって言わなきゃいいと思うんで。例えば、友達が遊びに来ててぶつかっちゃって、ちょっと当たっちゃったんでとかって。で、保険っていうのは突発的な事故に対する、対象っていうのは保険なのね。徐々にこう、おかしくなってったっていう、経年劣化っていうのは、保険の対象にはならないので。
あ、そっか。
そう。だから突発的に友達が来て、ちょっとぶつかって、勢いよくポンってぶつかっちゃったから穴開いちゃいました。傷つけちゃいました。なんかこぼしちゃいました。なんかいろんなことがありました。みたいなとかあったら、保険かなんかでやられた方がいいし、中には、家具付きの賃貸物件なんかだと、椅子がついて、ソファーがあったりとか、テレビがあったりとか、電子レンジがあったり、冷蔵庫があったり、洗濯機があったりとかっていうケースがあると思うんで、その時に、例えばこう、でも、物にもよると思う。傷の付け方にもよるとは思うんだけども、ただ、今回ちょっと、あ、こういうのでもお金降りるんだっていうケースがあって、それは、なんかある、なんだろう。洗面のところで、コップかなんかを置くためのものの機械があって、それが壁ついてたものをそのままポコって取っちゃったら、もうそのまま丸々四角穴開いちゃったみたいな感じなんですよ。だけど取れちゃって。だけど、結局保険で全部申請して、降りたっていう話があって、その人一銭も払ってないんですよ、そこに関しては。そう
す
そう
ご
そう。だから、
い、ラッキー。
すごいんですよ。ラッキー。だから、本当に、それをね、例えば清算する立ち会いの前だから、保険屋さんと話ができるんですよ。
あ、そっか、その人は、
そう。
そ
もう
の時
前か
点
ら
ですぐに、
電話して、引っ越すからポコって取っちゃったらポコって取れちゃったっていう話を不動産の方にして、で、不動産の方から、あ、これ保険で対応できるかもって言ってくれて、で、不動産と保険屋さんが交渉してくれたの、実は。で、いくらだったら保険でおりますよ。で、ああ、それだったら、その金額だったら、うちなんかも全然施工できるから、その金額でやればいいじゃないですかって話になって。だから、退去する方には、うちはその保険の指定された金額を請求するんだけども、ただ、その人は保険の方にそれを申請すれば、一回出る形になるかもしれないんだけど、保険から戻ってくるから。そう。クリーニング費とかなんかは、どうしてもかかる費用だからダメなんだけど、そこの、クロスが破れちゃったところだけの経費に関しては、全く、まあ、 かからないね。まあ、持ち出しは発生するけど、必ず戻ってくるんで、その金額で。もう、管理不動産と保険屋さんで話し合って、この金額でってもうできてるから。で、うちの方でも全然その金額だったら大丈夫だから、それで納めましょうってなってるんで。
すごい良心的。
うん。不動産もいいところだった。保険屋さん
ね
もいいところ。だから、
え。ねえ。
皆さんの住んでらっしゃる、不動産、いろいろあるかもしれないし、また保険の内容も、結構、いろいろのところによって、いろんな内容にもよるので、金額によっても違ってきたりとかしますから、一概に全部がそうですよ、塩田さん違うじゃないとか言われたら困っちゃうんだけど、ただ、内容によっては、そういうふうにちょっとこう、やる保険とかっていうのもあるから、昔、そうなんですよ。例えば、ちょっと違う話で保険屋さんと話したことがあって、この人なんかの保険なんかだと、ほんとさっき言ったように、室内でバッと振り回して、すっぽ抜けて、例えばテレビにバーンってぶつかって、その人と、100%その人の過失じゃないですか。大
振り
きい。
回してたわけだからね。
振り回してる自体の、お前どういう感じだよ、お前部屋の中でって思うんだけど。それでもそのテレビ直るって言ったから。
すごいですね。
本当にとかあったの？そんな保険あるんだとか思って。これ入ってますよとかって。だから、僕も保険そんな詳しくないんで、こっち業界の人間だからね、業界、リフォームの業界だから、保険のやつあんま詳しくないから何とも言えないんだけど、本当皆さんが思ってる以上に保険って使えるケースがあるから、一度やっちゃったって自分でほらあるじゃないですか。
ありますね。
ありますよね。この傷って保険で治るんですか？みたいな感じで、聞くのは、聞くだけだったらただだからね。何万円も取られるのはだって。
そうですね。それを考えたら、その場でちょっと聞いてみた方がいいかもしれないですね。
そう思うよね。
ついつい
し
でで も
かした。
さ、なんかそうしでかしちゃうと、なんか自分もやましいから、見て見ぬふりをしたがるっていうか、で、
そう。
何年も経って、
見たくないからね。
で、退
で、
去の
ま
時
た
になっ
こう。
て、
そうそう。で、何年も経っちゃうと余計言えなくなっちゃうからさ。
そういえば
どうす
何年
か
か
な
前に、みたい
そうそうそうそう。でも、何年か前でも、どうせわかんないから、そんなの。
あ、そっか。そう
まあ、
ね。
確かに傷見れば大体、僕見たら大体、あ、これは新しい傷か古い傷かってわかるけど、でも、わかんない人もいるし、僕もわかんない傷もあるし、だから、これ聞いた、ね、賃貸住んでる方で、なんかちょっとやっちゃったんだけどっていうような時は、これ無理かなって思う内容を一回、保険屋さんに聞かれた方がいいと思うけど。
そうですね。聞きましょう、これは。
そう思わない？
聞いた方がいいですよ。だって、
そうだよね。
保
だっ
険
て。
で賄えるのであれば、お願いした方がいいじゃないですか。
そうなの
ね
よ。だって、今回実際あったのは2万8000円が出た。2万8000円ただだから、その人。
結構、2万8000円、大きいですよね。
でかい。2万8000円って言ったら、結構いいとこでご飯2人で食べれるか焼肉の食べ放題だったら何十回も行けるから。何十回も行けねえわ。
まあでも、これだけで出てしまうのと、保険で賄ってもらえるのとでは、雲泥の差だから。
ちょうどね、ほら、引っ越し代だとか、他のね、新しいとこでのね、敷金だ、前家賃だとかって、また何十万円も出ちゃうところだから、ね、もったいないところでもあるから、もう聞くだけでもいいと思うのね。だから、それだけでも、ちょっと自分の中で、ちょっとやっちゃったかなって思う、あるじゃないですか、皆さん。絵描いちゃったなとか、なんかいろいろあると思うんだけど、聞くだけはただだから、ちょっと、聞いてもらえれば。今ね、でもね、なんやかんや、まあ、こんなこと言われたんだけど、なんやかんや電話がしづらい、連絡がしづらい修理ってあるかもしれない。例えば、壁に穴開けちゃったよとかね。扉に、傘差しちゃったとかね。あるかもしれないけど、意外に治るんで。 意外にわかんなくする技術は今すごいんで。本当に。
ねえ。なるほ
壁
ど。
の穴なんか山ほど直してますから、僕も。昔話したっけ？なんか何十個もナイフだって。菅さんとか。あれ、チャンネルでやってなかったっけ？
あったかな？どうだったろ
三鷹の彼氏が外国の人で。
う。覚えてない。聞いてた？
もう言っ
聞い
たか
て
な？
ない。
わかんない
わ
けど。
かんない。
そこなんかは、まあ、パッと見、ちょっと新しめのアパートで、木造アパートで、で、か、あの、まあ、か、入居を契約されてらっしゃるから日本人の男性で、で、じゃあ時間待ち合わせて、じゃあ入りましょうって言ったら、靴脱がないでくださいって言われて、え？って言って、靴脱いでやると、ダメなんでって言って、下からこうやって覗いと、その彼女がやったらしいんだけど、接着剤をお湯で溶かして、ゴキブリホイホイのように、まんべんなく巻いた。フローリングの上に。ぱっと見わかんない。全然透明だ。そしたらもう、入ったら寝ちゃーとかするわけ。
どうしちゃったんですか？
マジで。で、それだけでは済まなくて、まあ、これはね、憶測なんだけど、多分あんまりいい別れ方をしてないね、その彼女と。
そっち系か。
で、彼女が鍵を持ってる。だから彼氏がいない時に、傘で、もうほんと50センチ間隔ぐらいにザクザク穴差し込んでる。壁に穴開いてる。
すご
もう本当にもう嫌がらせ。まあ今まで、まあ嫌がらせ、どっちが嫌がらせしたかどうかわかんないけど、まあ現状からすると50センチ間隔ぐらいに穴がポコポコ開いてて、で、マジックかなんかで、その壁紙に、英語で、どうたらこうたら、どうたらこうたらとかって、もういろいろ書いてない。あんまりいいことじゃないことに。で、それを見て、あ、いろんなことあったんだな。でもこれは突っ込まないようにしないと、俺が二次被害を起きるなっていう、ちょっと若干。
ですか。初めてい
や、だ
聞い
から、
た。
本当？言ってなかったんだ。そういうのも、昔あった。いや、すごかった。マジで。パッと見、全然、綺麗な部屋なんだけど、ダメです、ダメですとかって言われて、え？ってなって、え？ってこう見たら、え？何ですか、あれ？なんかその接着すっか。ええー、寝ちゃって、これかーみたいな。寝ちゃってびっくりして、はって横見たらすごいことになってるから、壁が。だから、全部ですよ。あ、ごめんなさい。落書きって一箇所じゃないですからね。全部の壁に書いてあるからね。
なるほど。すごいであ
れ
すね、
だ、
それも
だって、
ね。
しかも、エアコンのカバー、フィルター、あと、そこに備え付けのものとかも、全部ゴミ箱のです。だった。下駄箱の板から何から、もう全部きれいに、もう、そこのゴミ捨て場のところに全部捨てた。すごいって思った。
ですね。
別れてよかったねと。
本当ですよね。いや、そういうケースもあるんですね。
ねえ、いろんな、僕もやっぱもう、何件って言うんだって、ね、多分そうトータル何千件見てますからね、多分、タイプ立ち合いは。いろんな人いますよ。
ねえ、だって毎回毎回、そういえばこんなケースがあったって思い出されるじゃないですか、塩田さん。
い
す
ろん
ご
ない
な
人いる
ぁ
から、
とな
ん
思っ
か
て。
日本人ってまだまともな方だなとか思うけど、こんなにいろんな人いるんだって、もっと勉強になりますよね。何が気に食わなくて怒ってるんだろう、この人みたいな人いるか。
でもその人からしたらもう腹渡り煮えくり返るような、なんか腹立たしさがあったんでしょうね、きっと。
思いますよ。でもそこまでやるんだっていうのもね。
すごいですよね。
いや、だから、まあほら、日本人の感覚っていうと、別に外国の方だからっていうのは全くないんだけど、やっぱ文化の違いもあるだろうし、どこまでやるかやらないかっていうのもあるだろうしね、いろんなものもあるから何とも言えなくていいんだけど、やっぱ、外国の方の退去した後っていうのは、やっぱり、ああ、なかなかやるなっていうのは結構多いですよね。
なかなかやる
やっ
なっ
ぱり。
ていうのは、なかなか
例えば、汚し具合だとか、暴れ方具合だとか、なかなかやるなっていうのは、なか
や
な
り
か
が
や
い
る
があ
なっ
る。
ていう。そうそう、そんな感じでいないと、ダメじゃないですか。なかなかやるなって感じはよくありますよね。
なるほど
やっぱり、
ね。
まあ、そうだな。まあ、日本人もいますけどね、もっとすごいのもね。もちろん、もちろん、半年でここまで汚すのって逆に大変だろうみたいな。どうやったらこの短い期間、ここまで部屋が、ダメにするのかな、このおじさんは、みたいな。
多分そういう人って何だろう、扱い方が雑なのかなって思う。
雑っていうのと、あとゴミを捨てない。
あ、ゴミか。
だから、半年しか住んでないんですけど、玄関から床が見えないんですよ。
はあ、もう物で
で、
溢れちゃってる？ゴミとかで。
物で溢れちゃって、その方は、吉祥寺の方だったんですけど、オーナーさんとお話で、オーナーさんも判別を書いてて、行った瞬間。
そりゃそうでしょう。
どうしたんですかって言ったら、ガチャって開けた瞬間に、これは判別になるわ。で、しかも話を聞くと、その何、その住んでた人が一回も家賃かかってない。半年間で。で、家賃を払ってくださいって言ってるにも払ってなくて、逆に裁判で訴えられてる。オーナーさんがうるさいみたいな。
それ失礼だ。
本当に。本当に。で、毎回裁判に勝つわけ。
その人が？
いや、オーナーさんの方が。
オーナーさんの方がでしょ？
そう。だから、お金もかからない。オーナーさんもお金かかんないし、まあ、弁護士料かかるかもしれないんだけど、その日、裁判費用も向こう持ちなんだって、その負けた方が持つらしいから。なんだけど、それをね、3回ぐらいやったらしいんだよ、確か。
意味わかんない。
挙句の果てにどっか行っちゃった。
もう意味
で、
わ
家の
かん
中が
ない。
もうぐしゃぐしゃなの。
オーナーさんがかわいそうすぎる。
だからもう判別と書いて、いやー、参ってさーとかって話なの。
だって全部後片付けするのオーナーさんでしょ？
そう。
いやー。
いやー、もう大変。よくだからこんな短い期間、ここまで散らかしましたねって感じ。一回もゴミ捨ててないんじゃないって感じ。
ひどいですね。
いや、本当にいろんな人いるよ。本当に姿がいろんな人いるよ。ああ、マジでいろんな話できるよ。話できないやつもある。公共の電波使えねえっていうやつもいそうなのもあるから。
そうでしょうね、きっとね。
本当すっごいな。
か。
そう。だからね。さっきね、ごめんなさい、外人だからどうのこうのとか言っちゃったんだけど、やっぱね、人によってはもうね、どこまでやるかはね、まあでも逆に生活が見えるってね、その人の人柄が見えるよね。真逆な人いるからだって、本当に。本当にもう3年4年住んでて、もう塵、埃一つ落ちてないし、まあ綺麗な状態でオーナーさんに菓子折りを持ってって、私たちなんかにも、お世話になりましたってお菓子なんかもらっちゃったりとかして。いや、こちらこそありがとうございますですよ。本当に。しっかりしてるって本当この人だなっていうぐら
ね
ちゃんと習ってるな、いろんなことっていう、なんかこ
すごい
う、もうちゃんとしてるな、この人はっていう感じしたもんね。
なー。うん。
襟元立たされんな、これ、とか思ったもんね。
うん。
これそうだな、とかっていう人もやっぱいる。本当だからもう、人それぞれだけどね。まあ、このこと言っちゃいけないけど、親のなんかいろいろあんのかなっていうのは、いい意見なのか悪い意見なのか、俺にはよくわかんないけど、やっぱ、厳しいからいいとか悪いとかではなくてね。でもやっぱその辺のところを教わないとわかんないからね。
そうです
し
ね。
っかりしてるなって感じはしたもんね、あの時。
う
この
ん。
人はいい奥さんになるのは間違いないと思ったもんね。
やっぱりそういうところに現れちゃうんだな。
なんかしっかりしてる感があったな、マジで。大蔵大臣になってほしいと思った。今、大蔵、
本当で
財
す
務省
ね。
か。
でもきっとそういう人はね、きっとなんかこう素敵な人生を歩んでいきそ
あ、でもだから、前もちょっとここで話したと思ったんですけ
う。
ど、物はない方が幸せだと思います。家の中に。
ものでしょう？
皆さん、あるよりは、ない家の方が、おそらく、幸せは多いと思う。おそらく。おそらく。
あるとダメ？
何ですか、そ
いや、
の。何ですか、その。
ちょっと物で溢れてるなって思って、あるかないかで言ったら、私今、あるの方に行ってるんですよ。で、減らし
いや、
た
うち
方
も
が
ある。
いいなって思ってるのね。なかな
う
か
ち
減ら
もあ
ない
る
か
んだけど、
ら、うん。
うちもあるんだけど、やっぱり、口酸っぱく言うのは良くないなっていうのが最近なんとなく分かってきて、この年代で。だから、一緒にお店行って売ってこようよとかね。いや、そういうふうにしようよ。
そう
ど
ね、
ん
一
どん。
緒にね。
やっぱり、物があると、そのものを、せっかく広い、よくね、例えば、皆さんよく言うんだけど、物がなくなると、本当この部屋広かったわってよく言うんです。
引っ越しの時とかね。あ、この部
で、
屋こんな広かったんだっ
こんな
て。
広かったよって、そう言うの言うの。で、あれ、
言う。
本当に広いんだよ、本当に。ところが、狭くしてる人はその人なんだよ。
わあ、耳が痛い。
いや、うちもそうなんだけど、だから、例えば、ないよりある方がいいよねっていうのが今多いじゃない？なんか時代的なもので使うかわかんないからあった方がいいよねとかって言ったりとかするんだけど、意外にないならないないの方がいいかもしんないね。うちこの間ちょっとたまたまなんだけど、うちの奥さん整理して、いらない包丁とかナイフとかなんかも全部処分して、箸ももう一つ、ワンセット、ツーセットだけにしちゃって、何ができたかっていうと、すぐフォークが見つかる。すぐフォーク。今までたくさんありすぎたから、フォークが、ナイフが、とかって、いくつもあったから分かんなかったのが、あ、これだけで済むんだよね。だって、樽を知ってるから、もう、それ以上使わないじゃないって。
そうなんですよ
お
ね。
客さん来たって、フォークナイフ使うかって、もう割り箸で終わってるから、大概。
そう、もうね、そういうのでいいですよね。
そう。そう。だって、まあ、たくさん毎週ね、ホームパーティーやってるんだったら、それはあった方がいいかもしんないけど。でも、やらないでしょ、もう。
やらないです。
やらないよね。
やらない。
うちなんかだって年一あっていい方だもん。
うちも
マジで。
全然ない。
あんまりやんない。ってことは逆に、その時のやるやらない時の用のもののお皿と、うちお皿とか半端ないぐらいあるんですよ、実は。
お皿とかって溜まっちゃいますもんね。
で、前、うち、日本舞踊とかやってて、お弟子さんが何十人もいたから、
はい。
もうユニ茶碗から何から山ほどあっ
う
て、
んうんうん。
ある程度処分したんだけど、未だに山ほどあって、ただまあ、勝手にほら、うちの母親のものだから捨てられないってい
うん。
うのが、なんだけど、少しずつ手をつけられなくないところに関しては、少しずつ手をつけて、やって、広くしていこうよっていう。
その通
あ、
り。
本当そう思うよ。
その通り
ご
で
めん
ご
ね、す
ざ
み
います。
ません。いや、僕も偉そうに言ってるけど、うちもたくさんあるんで、人のこと言えないんだけど、でも皆さん聞いてる方が、思うのは、本当ね、意外にものはない方がね、幸せが多いと思う。マジで不思議だけど。
そうですよね。はい。
なんだっけな。お正月かなんかの時に、いい神様と悪い神様があ
、
天から
は
降って
い。
くるんだ。
はい。
次、汚れてると悪い神様が降ってくるんだ。だからやっぱ、いいんですよ、そう。散らかってない方。なんもないぐらいがちょうどいいんですよ。
気をつけます。
余計なことばっかりでごめんなさいね。
いや、でもね、私も本当そう思うんです。
本当。
はい。
でも今の声のトーンからって本当って感じだよね。いや、本当ね。いいんですよ。女性は、俺が逆に思ってるのは、男性よりも女性の方がコレクション好きの人が多いだなっていう感じはするんですよ。
そうですかね。なんか、男性の方がコレクション好きが多くて、女性はなんかもったいないって思っちゃう人が多いんじゃないかなっ
も
てい
っ
う気
た
が
い
す
ね
る。
えってこと？俺もったいないっていう理由でわざとコレクションしてんのかなと思っちゃったぐらいだ。だっ
あ、そうね。
て、
もったいない。もったいないからね。まあ、そうね。確かに。
そう。だけど、結局、まあ、わかんないよ。洋服とか女性すごいじゃないですか。着たことなくない？みたいな。
ド
み
キ
たいな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。まだこれ、値札ついてる系じゃない？みたいな、なんか。
や
あるじゃないですか、
ば
女
あり
性っ
ま
て。
す。あります
あれ？間違いなくコレクション系の癖ですよねって。だから、多分、わかんないけど、男性で値札がついた洋服を持ってる人って、相当いないですよ、多分。
おそらく
男
そう
性
だ
は
と
多
思
分、
う。
そうでしょう。いや、俺がね、なんとなく思った。まあ、男性は確かに昔車が好きだったりとかして何でも持ちたいなとかね、バイク好きでとか何でも持ちたいなとかってあるかもしれないけど、大人になっていくと多分そういうのっておとなしくなってちゃう。お金持ち以外に関しては。だけど、そこで終わっちゃうんだけど、女性は洋服と化粧品に関しては山ほどあるって思った。なんか、うちの奥さん見てて、いつこれ減るの？みたいな。増えていくばっかりだけど。あれ？みたいな。どうなのかな？みたいな。
いや、やばいですね、私もね。
だ多分、世の中の女性ってそういうもんなのかなとかって思ってる。洋服なんかすんごい多いし。まあ、そういうもんだって言ったら、そういうもんだ。でも、その女性の論理はね、そういうもんだっていうところが俺よくわかんない。その論理って、正解、説得力なくないですかっていつも思っちゃうんだけど。
まあ、それを言われると私もとっても耳が痛くてですね、何とも返せないんですけど、ね、多いと思います。私その気持ちわ
そう
かる
だよ。
もん。奥さんの気持ちわかるも
そうだよね。
ん。
女性だから多分多いんだよ、それ。意外に多いんだよ。そう。でもね、まあまあまあ、人それぞれですから、それだけ、モテるとか変えるってことは幸せなことなんで、まあ、それぞれ皆さんあれなんだけど、まあ、ないことに越したことはないかなっていう、これを聞いてる男性陣もいらっしゃるかなっていう、僕みたいな意見もさいらっしゃるんじゃないか。
はい。 ありました。
今回のこれ押しに行きますか。
はい。では、今回の特押し。
ああ、特押し。よろし
はい、
くお願いします。
特押しです。はい。
菅さん、実はですね、僕最近飲んでる薬があるんですけど、これちょっと皆さんにご紹介したいなと思ってるんですけど、ビオ3っていう薬なんですよ。これね、お医者さんでも処方されるらしいんだけど、普通にドラッグストアで売っている薬で、皆さん便秘で困ってるとかね、腸内環境とか、ほら、整腸剤とかっていうふうに興味がある方であれば、なんですけど、これ、すごいいい薬ですよ。
私、それ実際に病院で処方されて飲んでたことがあります。
何ですか？
そう。
これ、
だから、ドラッグストアで手に入るって聞いて、ちょっと今びっくりしてるんですけど。
これね、ドラッグストアで売るぐらい、なんていうの？体の負担がないんですよ。
そうなんですね。
だから逆に言うと、本当毎日飲んでても、下剤じゃないんでね、間違っちゃいけない。下剤じゃない、整腸剤なんで、どんどん飲めば飲むほど、腸内フローラが多くなって。
いいじゃないですか。
善玉菌が増えてくる。飲めば飲むほど増える。
めちゃくちゃ嬉しいです。
もう、僕あんまり便秘の経験がないんですよ、おかげさまで。つるんなんですけど、ほんと下手すると1日2回とか、下手すと3回とかってあるんですけど、でも、これ飲むようになってから、よく言うじゃないですか、腸の中になんか詰まってて、みたいな。あれも全部出ます。本当に、本当に。
宿便的なもの？
全部出る、それも。これ、多分、女性の方とかなんかあったら多分、いいと思いますよ。あんまりね、メーカー名言えないんですけど、何々せんって、ちょっと流行ったちっちゃなドリンクあるじゃないですか。同じように整腸剤入ってるやつ。あれがいいって僕言われたんですけど、僕実は糖尿病で甘いのが飲めなくて、で、ちょっといろいろ探してみたら、ここに行き着いたっていうところで、ビオ
いいです
3、
ね。ビオスリー。
HI 錠、東和薬品工業株式会社、腸内フローラと大腸のバリア機能を改善し、日頃の便通を整え、でもこれ本当に、うちの奥さんもこれ飲んでて、全然もう、つるんって言ってました。
私も飲みたいです。便秘ですもん。
女性の方って便秘の方が多いっていうのをずっと聞い
多
て
い。
て、で、だから、〇〇せんとか飲まれる方が多いって話を聞いたんですけど、これ、実はこれ朝昼晩で2錠ずつっていうふうに書いてて、うち、昼飲んでないんですよ。持ち歩いてないから。だから朝と夜だけ2錠ずつ、1回2錠なんで、飲んでる。それだけでも十分効きますよ。
いいですね。
そう。皆さんちょっと、もしね、ご興味ある方だ。これ、本当おすすめ。
家の近くのドラッグストアで売ってますか？
どこでも売ってますよ。
本
普
当
通
に？
に売ってます。パブロンと同じ感覚で売ってますよ。
本当に？
パブロンと同じ感覚で売ってますよ。棚に乗ってますよ。だから、そのぐらい体がそんなに、なんつうの、薬局、病院で処方される薬ほど強くないんだけど、これすごいいい薬だから。で、みんなが称賛してるの。なんか YouTube で調べ。
じゃあ、いいってことですね、結構ね。
これいい薬当たったと思って。で、飲んでて、これ推しちょっといいかなって、ちょっと私、個人的に
いや、私もすごいめちゃくちゃもう飲みたいって今思ってます。
もう明日買ってください、これ。多
明
分
日買
何
おう。
百円でしょ、これ。多分、買ってないんだけど。今2本目なんだけど。だから何ヶ月か前から飲んでて、やってるんですけど、全く体になんかこれ飲んだからおかしいなって全くないし、 便通は本当に良くなったし。
いいですね。なんか便秘だと、なんかちょっと体も重い感じがするし、なんかこう、
痩
む
せ
く
ちゃい
み
ま
も
す
あ
よ。
るような。いや、本当に。じゃあもう早速明日。
で、朝昼は皆さんも飲んで、
ね。
本当に、
いいで
本
す
当これ
ね。
悪くないと思った。
今、腸活流行ってますしね。
で、ただ、便通がいいからっていうわけではなくて、今日本人って大腸がんとかが今増えてるんだよね。食生活が変わったりとかしてて。だからそういうのも、悪玉菌がどんどんいなくなってくれれば、そういうのも予防されるみたいなんで、皆さんよかったら本当ビオスリー飲んでもらった方がいいと思います。本当良いと思うよ、これ。
ね、私、悪玉菌めっちゃ多いんですよ。
なんて答えりゃいいんです
じゃあ、ぜひ飲んでくだ
か？ あ、
さいっ
そう。
て。
あ、そうっすか、みたいな。
ちょっと
いや、
試
で
し
もね、
て飲んでみよ
で
う。
も多分、そういう方今多いと思うんだよね。女性で、便秘、だみんな便秘がちとかってよく話聞くし、まあそんな大きな話しないけど、よく聞くから、そういう意味で言うと、これ飲んだ方がいいですよって。うちの奥さんは完璧に治ってますね。
すご
うん。
ー。
本当に
ねえ。
治ってる。全
まあ、
然普通。
体に負担がないっていうことがね、やっぱりすごい
いいでし
嬉しい
ょ？
な。やっぱりほら、毎日ね、飲むものだから、嫌じゃないですか。変なものが入ってたりするとね。
なんか逆にその副作用とか、なんかそれを飲まなくなるとか、おかしくなるとか、そういうものだったら、別にそんな僕も、こうやって、まあ別に医者じゃないし、薬局回し物じゃないので、何回も言いますけど、こういうので。いや、ないんじゃないけど、YouTube とかでいろんなものを見て、で、よくって、実際自分で、この何ヶ月間ずっと使ってて、本当これいいなとか思って、で、皆さんにご紹介してるんで、悪くないと思います。
もしいいなって思った方いらっしゃいましたらね、
ぜひ。
ぜひぜ
ぜひ
ひ。
とか言わなくて ぜひって言っときながら、僕も東和薬品工業の回し物じゃないの
ちょっと私も試してみようと思っております。
で はい。朝昼晩2錠ずつ、朝と夜だけでも僕聞くと思います。うちはもう朝と夜しか飲んでないんですけど。
ありがとうございます。
どうも。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しております。またトクトクチャンネル専用のホームページの URL も記載しておりますので、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。